はい、皆さんこんにちは。今日のハワイマネープラン相談室、ゲストはハワイのメディアプロデューサーの岩瀬英介さんです。最近はジャーナリストとしても活躍されています。岩瀬さん、今日はよろしくお願いします。
アロハー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
岩瀬です。今日は、
はい、
ハワイからわざわざ、
はい、
有楽町まで
わざわざ
来てしまいました。
はい、
こんなパターンいるんですか？あのハワイからわざわざ呼び寄せられて、
はい、
有楽町まで来るという。
そうですね。呼び寄せられて来る人は いるんですけど、呼ばないでも来た人は今日初めてですね。
まあどんなオフィスなのかなと見に来たところなんですけど。
はい。なんとですね、まあ皆さんには見えないと思いますけど、米不足のこの今ですね、はい、ハワイからお米をまあ密輸ですか？持ってきていただいて、山形のお米をハワイから持っていただいて。
逆輸入で。
はい、
もう小泉進次郎がびっくりする
びっくりしますね。
山形のブランド名のつや姫、
はい、
で私つや姫のプロモーションをずっと手掛けてまして、
はい、
山形のつや姫大使もやってるんですよ。
ほうほうほう。
それで、まあ、備蓄米でね、困った日本に、
はい、
豊富な輸出米の中から、はい、プレミアム
もう顔が笑ってますけど、
はい、プレミアムつや姫をお持ちして、はい、今日は内藤先生にお土産で持ってきました。
ありがとうございます。珍しいですよ。珍しいですね。大体ホノルルクッキーとかなんですけどね。
そう、クッキーとかコーヒーもらってもね、
はい、
まあしょうがないですから、
はい、
今お米がやっぱりいいかなと。
ありがたくいただきます。はい、はい。今日はですね、まあ、専門家、専門的な法律とか会計の話じゃなくて、まあ、岩瀬さん非常に、まあ、私も、知り合ってから10年ぐらいですね、もともと私がハワイで、まあ、何かをやろうとした時に、相談に乗っていただいて、まあ、その頃はライトハウスにいらしたんですね。
はい、フリーペーパーのね、ライトハウスというフリーペーパーがありまして、
はいはい、
そのハワイ版を、まあ、創刊したんですけどね、
はい、私は。なるほど。まあ、その、関係もあってですね、いろいろお世話になってセミナーもお手伝いしていただいたりしてます。
初めてハワイで内藤先生がセミナー開いた時に、
はい、
お手伝いさせていただいたんですよね。
そうです。
日本、大反響でした。
そうですね。日本では結構あのセミナーを、まあ、自主的に行ったり、あとは証券会社や銀行のに呼ばれていくんですけど、ハワイではどこで何をしていいのか分からなくて、
ね、
まあ、広告を載せるところから、
はいは
い、いろいろアドバイスいただいて、
なんかあの予算だけ持ってキョロキョロキョロキョロよく分からないで、はい、迷っていたので、
はい、知り合いがいないもんですから本当に心強かったです。
はい、はい、でもうまくいったの時ね、それからもうずっとハワイとの関わりが、はい、
ありますね。そうですね。
なってたんですよね。
はい。はい、で、まぁ、今回も、ハワイでまたセミナーをやることになったりして、うん、まぁ、そこからの流れですね、非常に感謝しております。
はい。
今日はですね、まあ、岩瀬さんご自身も多分、まあ、ハワイに、移住して仕事をされていて、
はい、
まあ、ご両親が日本にいらしたり、
はい、
まあ、ご自身もそのままハワイにいるのかどうするのかとあると思うんですけども、はい、まあ、今、そのハワイに住んでいる方で、まあ、年齢層別になるのかわかりませんけど、
うん、
これから日本に帰ろうかなとか、うん、どうしようかなって、帰るにあたってこんなことが心配だな、みたいな相談って結構受けますか？
あのね、やっぱり今トランプ政権の話でね、いろんな関税とか、
うん、
あとビザのね、
うん、
話とかニュースになってますでしょ、
はい、
今日本とハワイの関係がね、なんかちょっとふつふつと変化してる、
うん、
ただ中だと思うんですよ、
うんうん、
昔はもうずっとね、トリスを飲んでハワイに行こう時代からハワイは憧れの場所で、
はい、
日本からできればハワイ行きたい、
はいはい、
ハワイに移住するなんてすごいわね、
はい、
素晴らしい、羨ましいわね、
はい、
内藤先生行ったり来たりして、
はい、
どんな生活してるのみたいな、
はい、
イメージじゃないですか、
はい、
それがなんかちょっと変化し始めていて、
うん、
必ずしも日本人がハワイに住むことをウェルカムじゃなくなってる気もするし、
うん、
なんかそのハワイにも物件を持ってるけど日本に、うん、日本も値上がりしてるから土地もね、
うんうん、
日本の物件を持つのとどっちがいいかなって迷う人が出たりとか、
うんうん、
今の一方通行じゃなくなってるんですよね。
なるほど。
まあ、その象徴が僕持ってきたこのお米なんですけれども、
う
ん、お米もね、
うん、
日本からハワイ一方通行だったものが、
うん、
ね、輸出米の方が安くなったりとかしてる状況ですから、
うんうん、
今混沌と変化してるわけです。
なるほど。
それで、まあ、この人の流れも変化しつつあるような感じがしてまして、
うんうんうん、
30年、40年、50年、
うん、
ハワイって長い人多いじゃないですか、
はいはい、
住んでる人。
何世ってありますよね、1世、2世、3世。
ありますし、はいはい、
うん、
1世で自分の意思で住み始めたっていう人も、
うん、
聞いてみたらもう40年住んでるわよとか、
う
ん、いうおじいちゃん、おばあちゃんもよくお会いすると思うんですよ。
はいはい、
そういう人たちが、
うん、
なぜか老後、ね、ハワイってなんかあったかいから、
うん、
老後にいい気がするじゃないですか。
はいはい。
ところが老後になったら、
うん、
日本に帰ろうかしらという人がなんか増えてるんですよ、
うん、
僕の肌感でね、
うんうん、
増えてるなと、
うんうん、
で日本の人からしたら不思議に思いますよね。
そうですね、なんかあれだけハワイが好きで老後ハワイに行って、暮らすって言ってた割には、なんかすぐ帰ってきちゃう人も、まあ、すぐ帰ってきちゃう人は別なんかあれなんですかね、ハワイの日本人社会に馴染めなくて帰ってくる人なのかもしれないですけど、あれだけ長く行ってるのに老後日本にこうやって帰ってくる人意外にいますね。
いますよね、
うん、
やっぱりまあ、大きいのは医療費の負担だと思うんですけど、まあ、あとは税金だったりとか、うん、何しろ何かにつれお金がかかるのがアメリカ生活なんですよね、
うんうんうん、
何かこう動いたらチャニチャニチャニチャニ、
うん、
なんか手続きにもお金がかかる、
うん、
家の修理するにも日本より何倍もお金がかかるとか、
うん、なんか弁護士さんに世間話しただけでなんかチャージされるみたいな聞きましたけど、まあ、それは例えです
日本よりはどんどん高いですよね、
はい、
もう段違いの値段を取られてしまうとか、
うんうん、
でまあ、特にやっぱり医療費の不安が大きいと思うんですけど、
うんうん、
せっかくハワイ行ったんだからね、老後こそ、
うん、
リタイア後こそゆっくりハワイの暖かいところで暮らすために行ったんじゃないのって思うんだけど、
うん、
なんかそこがあもう老後ねやることなくなったから、
うん、
じゃあ日本に戻ろうかしらみたいな、
うんうん、
ムーブメントになってるのはちょっとおかしいなと思いながら、
なんか日本のその介護施設とかが、うん、その施設の運営そのものをなんかハワイに持ってって、うん、日本と同じようなものを、老後ハワイで過ごせますよみたいなことやる人いないんですかね、やっぱり損益合わないんですかね、
う
ん、
それができたらものすごい流行ると思うんですよ、
うん、
だからなんか今までないですよね、
うん、
まあおそらく許認可の問題とかいろんなことがあって、
うん、
難しいのかもしれないんですけど、せいぜいデイサービス、
うん、
1日お預かりしますみたいなのをやってる日本人はいるんですけど、
うんうん、
そういう老人ホームを作ろうっていう流れはないんですよ、
ね、なるほど、
で、ま、すごく高いです、アメリカで入ると。
ああそうでしょうね、
うん、もう入居する時に、まあ、何千、日本に言えば何千万円、
うん、
で月にまあ100万円以上かかるみたいなものは、
うんうん、
それでも普通レベルというね、
うん、なるほど、はい、まあ、日本に帰ろうかなっていう人たちはどんなことをなんか悩んでるっていうか心配事、日本ってどうなってるんだろうみたいな、うん、ありますかね。
はい、まあ、今回のね、マネープランということで言うと、大体の皆さんは安かった時代にハワイの家を買ったり、
うん、
コンドミニアムを買ってるんですよね、
うんうん、
でものすごい値段が値上がりしてるわけですよ、
うんうん、
もう30年40年住んでますから、
うんうん、
でまあ日本とはもう関わりがもうなくて、
うん、
日本にはもう家はないと、
うんうん、
それでまあ日本に行った時にどこに住もうかしら、
うんうん、
家をどうしようかしら、
うんうん、
あとまあホームをどうやって探そうかしらっていうのとともに、
うん、
ハワイで売却した時に、
うん
まあ、売却益はすぐ出るんだけれども、
うんうん、
家をね、
うんうんうん、
売った時にいいんだけども、なんか皆さんが聞くと、うんうん、でも売ってもどうせ税金でいっぱい持ってかれちゃうんでしょうと、
うんうん、
そしたら売らないでそのままキャッシュだけ持って日本に帰った方がいいのかしら、どうなのかしらなんていう不安を、バックとした不安を抱えつつ、
うんうん、
日本に帰る、まあ、計画を進めてるような雰囲気なんですよね。
今ね、その話聞いて、うん、一般的な話じゃないかもしれないけど、逆にその今若い頃ハワイに渡って不動産を買って、うん、それで、相当、年月経って不動産上がって売るっていう話ですと、うん、その若い頃だと多分円高だったんじゃないかと思うんですよね、
うん、
でまあ、例えば1ドル360円の時代っていう人もいるのかもしれないけども、
はいはいはい、
若い頃、円高の時に安い不動産を買って、うん、で今その方が日本に、居住してからそのハワイ不動産を売っちゃうとですね、うん、円安でなおかつハワイ不動産の価格も上がってるじゃないですか、
うん、
安いかける安いの時に買って高いかける高いの時に売って、うん、ものすごい売却益になっちゃうんですよ、
うん、
日本に帰ってきたら売ると、
うん、
でハワイにいる間に売ると、うん、その円が高いだ安いだっていう要素はなく、うん、何ドルで買ったものを何ドルで売るんですかって話なんで、うんうん、なんか今だったらそれ明らかにハワイで処分して現金持ってきた方がいいような気がしますね、
うん、
今ちょっと思いつきましたけどね。
なるほどね、
うん、
それすごく大事なことですね、
うん、
そのタイミングをまで測ってる方は多分いないと思います、うん、
ただちょっと今、1ドル360円って時代ありましたからね、
うん、ありました
ねでもだからその時に買ってたら、はい、で日本で売った方が、はい、なんていうんですかね、1ドル360円の時に買って1ドル140円の時に売ったらですね、売却損になるじゃないですか、
はいはいはい、
為替損ですよね、はい、不動産の価格は上がってるかもしれないけど、うん、円換算するとそんなに上がってないように見えるかもしれないんで、
うん、
まあ辺の為替が自由化になった頃をまたぐかどうかみたいな古い話、うん、
なるほど、そしたら、うん、 為替線がかなり高い時、その後240円時代も結構長かったと思うんで、
うんうん、
そういう時代に買ったとすれば、うん、為替損があるから、為替を利用して、
で物件が上がってたとしても、上がり具合が緩やかな可能性もありますね。
あると。あ、
うん、
じゃあやっぱりそこは相談した方がいい
ですか。そうですね。はい、私が相談を受けるのは比較的ハワイブームの時になった10年前ぐらいに買って今売るような方だとそんな360とかないんですけど、
はい、
長いお年寄りの方だったらそうかもしれないですね。
まあそうですね、
うん、
はいはい、なんか大体はそういう方は例えばハワイ海あたりにね、
うん、
もう90年代とか1980年代とかに、
うんうんうん、
まあそれこそ1000万2000万ぐらいで一軒家を、
うんうん、うん、
買ってる、うんうん、で今もう3億ぐらい日本円にしたら3億ぐらい、
うん、
円ぐらいになってるわけですよね、
うんうんうん、
もう10倍以上の値段になってて、
うんうん、
だそれを儲けになっちゃうんじゃないのか、そこに丸々タックスかかったらどうなのかみたいな話をよく聞きますよ、
うんうん、はい、まあハワイに住んでいる方っていうのは今おっしゃってる方ってあれですかね、市民権の方とかグリーンカードの方とかどういうステータス両方ですか。
グリーンカードの方か、まあ、市民権の方か、
うん、
どっちのパターンもあります、
うんうん、
あと E ビザ、
うん、
E ビザで30年40年住み続けてる人もいます、
うんうん、
それぞれによって多分違いますよね。
ああなるほど、はいはい、まあ市民権やグリーンカードの方は日本に来て、ハワイのことを探ると日本の税金もかかりハワイの税金もかかるんですけども、うんうん、まあ日本で払うときにハワイで払った分は引けるんですが、うんうん、普通だったらそれで終わりなんですけど、さらにグリーンカードを持ってる人は最終納税地がアメリカなんで、
あ、
まただからその方は日本でやって、アメリカで最終の調整をやる形、まあいずれにしても二重課税にはならない、
その租税条約があるから、
うん、そうです、
二重にはならないです
よ、二重にはならないです、
ね、でもどっちかで払うことに、
そうです、だからそれはどっちかっていうのは処分してから日本に来た方がいいのか、
うん、
逆なのかっていう判断基準にはなると思いますね。
でその例えばアメリカで納めるのと、
うん、
日本で納めるのと、
うん、
それに損得は別にないんですね。
税率がどっちが高いかなんですけど、うん、まあキャピタルゲインの課税ってほぼ同じで、
うん、
ここ2、3年ハワイ不動産を売った日本人の方の申告やってると、うん、なんかほとんど変わらないですね。要するに、うん、ハワイで1回取られて、うん、で、まあ、前回前々回出てくれた平田翔太郎さんとか、まあ、向こうの会計士に頼んで還付を受ける、
はい、
そうすると、最終税額が決まるんですけど、それと日本の税額がほとんど変わらないんですよ。日本で追加納税あまりないケースが多いですね、修繕も入れると。はい、
ただ高齢の方になってくると、
うん、
それに追加して日本の子供に、
うんうん、
相続って話になってきたら、
はい、
アメリカで売ってキャッシュを持って日本に行ったら、
うん、
キャッシュそのまま相続になっちゃうじゃないかと、
はい、
だったらアメリカの不動産を不動産のままに置いといた方が、
うん、
相続税が少なくするんじゃないか。
そこはね、相続税はあんまり変わりないんですよ。不動産で持ってた方が節税になるのは日本の場合がそうなんですね、
うん、
日本は本当の時価とは違う金額で評価されるんで、はいはい、うん、本当の時価、つまり取引的に1億で売れるんだけど、うん、相続評価が6000万みたいなのあるんで、
はい、
だったら6000万で安い相続税でくぐり抜けた後売った方がいいっていうのがある、うんうんうん、アメリカの不動産は日本人が持っている日本の不動産はそうなんですけど、アメリカの不動産に関しては本当の時価でやれなんで、
あ、
まあ、現金のことと一緒です
ね。一緒なんですか。
ただ、現金にしてから日本に持ってくると、うん、日本での運用は今日本の普通預金って 0.2% なんですよ。
なるほど。
定期預金も 0.25%、
はいはい、
住宅ローンなんか 0.5% ですよ。
そうですね。
そんな中で運用せったって、うん、なかなか老後資金増えないんで、うん、まあ、逆にハワイに置いといて利回り回して、方が老後資金はいいかもしれないですね。
ハワイだって今ね、定期預金でまあ 4% 5% つきますから。
そうですね、
はいはいはい、
うん、あ、今日はなんか税金だけじゃなくてちょっとマネー相談室っぽくなってきて、ちょうどなんか話が膨らんできて、お米の話からマネーになってきたみたいな。
マネープラン相談室
です、はい、はい
は
い
は
い、
昔はもうお米でね、納税してたわけですから、お納税のもんです話はね。
ああそうですね、なんか総用町みたいな、あ、まあ、東京に調布市っていうところがあるんですけどね、はい、そこは、その税金を布で納めてたから、はい、その調布だっていう、
なん
か昨日聞いたネタですけど、はいはい、
まあまあそういう感じになっておりまして、
うんうん、なるほど。
まあ、ただハワイから日本に、
うん、
帰ろうっていうような話は結構、
うん、
まあ、出てきておりますね、
うんうん、
それに絡めにマネーの話は 悩みをよく聞きます、
うん、はい、あとは、ハワイから帰ってくればいいんですけど、帰らずして老後というか、相続を迎える人も、うん、日本に家族がいたり日本に不動産があるままという方が多いと思うんですね、
はいはいはい、
で、まあ、そのパターンの人と、ハワイに、僕はいるんだけど親が日本にいると、
うん、
で親の不動産はもう、親が亡くなったらもういらないんだ、
うん、
どうやって売ったらいいんだろう、うん、みたいな相談もあるんですけど、
はい、
まあ、日本に戻ってきてから売るんであれば、例えば銀行口座も日本は非居住者は口座開けないんですよ、
うん、
ハワイは非居住者でも観光客が、パスポート持っていけば、うん、ハワイの銀行開いてくれるんですけどね、
はい、
なので、なかなかハワイにいながら日本の、なんていうんですかね、預金融口座を開いたり、うん、証券口座開いたり、うん、不動産売ったりするのは大変なんですね。日本に来て、まあ、日本に一瞬来たところで預金は開けないですね、
はいはい、
不動産はできないことはないです
ね。ないと、はい、
うん、
はい、なるほどね、
はい、なのでちょっと両方悩み事というかそれがあると思うんですけど、
はい、
ハワイに対して日本の資産っていうのにどう見えてるんですかね。ハワイから日本を見て、
はい、
日本って資産運用どうなんだろう、不動産ってどうなんだろうって、どんな風に見えてるんですかね。
どんな風に今ね、まあ、話題に上るのはやっぱり日本が不動産も今土地は高騰して、ね、
うん、
中国マネーとか入ってきて、
うんうん、
日本も土地は上がってきて、
うんうん、
日本の土地不動産投資とか、
うん、
不動産運用も、
うん、
結構いいんじゃないのみたいな話する人は割と聞くんですよ。
ああ、もう日本にいると、うん、今その投資のピークで、うん、もうピークを超えてこれから下がっていくだろうという感じがもうひしひしと感じてですね。
そうなんですね、はい、
日本の不動産って、まあ、日本全国場所がもう全然違うんですけど、多分東京で言うと、うん、大和線の中とか、例えば港区、渋谷区とか、
うん、
千代田区、中央区みたいな、
うん、
まあ、銀座であるとか、六本木、青山とか、麻布とかっていうエリアと、あとはその大和線の外の、
うん、
例えば練馬とか、大田区とか、うん、板橋区とか、うん、動きがだいぶ違うんですよね、
うん。
で、真ん中の方は世界中のお金が、投資マネーが入ってきたりしていて、うん、自分たちが日本人が住むというよりも世界のお金が入ってきてるって感じ、
はい、いわゆる港区とか
港区とか、そうですね、投資の対象になってるんですよね、
はい、
でぐんぐんぐんぐん上がってきて、この間もあるお客さんがですね、1月にですね、自分のマンションを、まあ、これそもそも4年前に4億ぐらいで買ったやつが8億ぐらいで、うん、8億じゃない、4億円のもの6億で売れたんですよ。で、それを聞きつけた隣の人が、うん、そこ買いたくなって、あ、6億で売ったんですかと言って、
うん、
不動産屋さんに問い合わせたら、うん、8億になってたんですね。
なるほど、なるほど。
で、1ヶ月の間に、その6億で買った人を8億で売り抜けようとしてたんです。うん、多分外国人向けにやったんでしょうけど、うん、もう最後の、折り返すところの最後の一踏ん張りでキュッと上げてるみたいな感じ。多分あれはその後金利も日本が少し上がり始めたんで、
はいはい、
で世界の経済もなんか今トランプさんのおかげでなんかよくは不安定で、
はいはい、
なんであれは成功してないと思いますけど、あ、もう今もう頂点にいるっていうふうに考えていいような気がしますね。
あ、そうですか、
うん、
だいぶ力技みたいになってきてる
ね、なって
その値段もね。
で、あと逆にその郊外の不動産っていうのは、うん、その団塊の世代の、
うん、
人たち、日本の人口ピラミッドの中の一番のボリュームゾーンの人たちが、うん、高度成長の時に頑張って住宅ローンで買ったようなケースが多いんですけど、うん、その人たちの相続が今から5年後ぐらいから大量に発生していくんですね、
うん、
日本人はどちらかというとハワイにまた、円安ではあるけどそれが少しずつ緩和されてきて、というのもあるんですけど、日本人の価値観が変わってきてるんですよね。円一本やりで、円で投資、まあ円預金から始まってですね、まあ保険も証券もみんな日本株だったり国債だったりして、それじゃいかんだろうっていうのをやっと皆さん気づき始めたんですね。
外貨の
外貨で収入を得るものはないと、
持っときたい、
いつまでたってもハワイ行けないじゃないか、こんなようにということで、置き場所として、分散しようっていう流れが出てきたんですよ。利回りはたとえそうでなくても、まあ、そもそも為替でブレブレになってるのにそこに利回り求めても、
はい、
円高になったり円安になったり
すると、ね、
あれなんで、
はい、
もうその置き場所ですよね。だから今の聞くとなんかハワイの人は日本の不動産を欲しがり、日本の人はこれからハワイの不動産を欲しがりみたいな、
このねじれの関係
お互いに相手のっていうか、ね、その その先のことを、まあ、よく理解してるんだかしてないんだかみたいな、ないものねだり的な。
そう、あの内藤先生にしっかりね、広報してほしいんですけど、やっぱりどっちからも情報不足なんですよ、多分。
そうですね。
ハワイの側も日本のことを印象でしか、うん、まあ、見てなくて、そういう正確な情報をつかめてないし、
うんうん、
日本の人もハワイの不動産の実情について、ちょっと情報不足な面もあるんですよね。
うんう
ん、管理費の高騰とかも、
そうですね、
後から知ったら大変ですから。
まあ、日本も今あの人件費がどんどん上がってるんで管理費は上がってますけど、アメリカほどじゃないですけどね、はいはい、まあ、日本でもコンビニ入られると分かると思いますけど、レジを打っている人はもう日本人ほとんどいないわけですよ。
本当ですね、
うん、で日本に来て、なんかその技術とか、を学ぼうとして来た人たちや、その人たちが働いていても、なんか日本給料安いから自分の国に戻った方があのいい給料だってんで帰ってきてってる人なんかもいて、日本はただでさえ人口が減っていて、外国から来た人に頼っているのに、その人たちにも変えられてみたいな、ちょっとそういうのがここ5、6年続いてますね。
なるほど、なるほど、
うん、
なるほど、
はい。ですね、もうお話をしてるとあっという間で、ここからいろいろ聞きたいなと思ってたんですけど、ちょっと今日はここで一回終わりにしますけど、また私がハワイに行った時に、第2弾、第3弾、ちょっとよろしくお願いしたいと
思
います。
あんなに内藤先生ハワイに、気づけばハワイにいる感じなのに、
はい、
なんで私今日本に来てこのトークを録音してるの
か。そうですね。初めてですよね、日本であるのね。しかもお酒のないところであるの初めてなんですけど。はい、はい、じゃあ今日は、メディアプロデューサーの岩瀬英介さんでした。どうもありがとうございました。
はい。